サイゾープレゼンツポッドキャストガップバンダーズ、
今回もですね、前回に引き続き、ディズニープラスで4月12日から配信が始まりましたラップキャビアヒップホップシーン最前線を取り上げたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。前回はあれですよね、タイラーで終わっちゃったんですけど、まあ、全部は多分紹介しきれないっていうか、見て、それよりまあ見ていただくっていうのも楽しみの分もあるので、
ネタバレになっちゃいますから、何せ、
ね、まあ、全部言い切れないっていうのもありますけどね、はい、いろいろな、要するにそのタイラーを語るとまたそこから、付随して別のトピックが展開するみたいな、そういう作りになってます、
ね、そうですね、いろいろ、あ、だったらあれはどうなんだろうとか、ね、気になるものがたくさん出てきますからね、疑問点とか、うん、そうなんです。で、僕、正木さんのためにですね、このラップキャビア、はい、前編で最後の方に話した、はい、そのイントロをスキップせずに見てれば分かると思うんですけれども、はい、そのエグゼクティブプロデューサーの方が4人名前がクレジットで出てくるんですけれども、はいはい、順に挙げるとですね、はい、カール・シェリー、はい、アーロン・セイドマン、イーライ・ホルツマン、はい、スティーブ・リボン、はい、カラム・ギル、4人って言いましたけど5人ですね、
はいはい
はいはい、計5人のエグゼクティブプロデューサーの方の名前がクレジットされているんですけれども、特にですね、このカール・シェリーさん、
はい、
これ現在あの Spotify のアーバン部門の、まあ、トップを、はい、にいらっしゃる方なんですけれども、はい、その前の職業が、まあ、Apple Music、
はい、
でさらに、まあ、その前が Beats、はい、まあ、ここはもう関連されてるとは思うんですけれども、はいはい、まあ、その前にはそのハリス音楽出版という、はい、まあ、ミュージックパブリッシングですよね、
はいはい、
でその前にさらにこうヒップホップ専門チャンネル BET のデジタル部門にいたという、はい、もう美しいキャリアですね、彼は。
すごいですよね。も
う、なのでこういった人たちが、まあ、他のアーロン・セイドマンやイーライ・ホルツマン、スティーブ・リボ、カラム・ギルも皆さんも全てこうヒップホップのドキュメンタリー映像を手掛けてこられた、方々なので、まあ、ある意味その作りに関しては何分問題ないっていう、
まあね、編集パターンはだから全部一緒っていえば同じスタイルで統一して最後まで作ってますけどね、
はい、なのでね、特にあのスティーブ・リボさんに関しては正木さんのこのポッドキャストで前に、特集したヒップホップ50周年で、はい、に見るべきドキュメンタリーっていう中で挙げたあのグラフィティライターのドキュメンタリー映像で挙げたあのローリングライクサンダー、
はい、
スティーブ・リボさんはそれの制作も担当されてるっていう、非常にね、こう頼もしい面々でラップキャビアは作られているっていう、はい、まあ、正直もっとここ突っ込んでほしいなって思えるような、そんな短く終わらせないでって思わせるようなところもたくさんあったんですけれども、
でも当初はなんかもうちょっと短く15分とかそれぐらいで考えてて、
はい、
だんだん長くしていったみたいですけどね。
あ、そうなんです。
そのこの2回目はシティガールズを取り上げてるんですけど、はい、これはなんかでももう2020年から取材を始めたみたいですけどね、はい、
ほう、シティガールズ、ヤングマイアミと JT の2人組の女性ラップグループですね、はい、これもですね、本当に浅はかな意見を言っていいですか、
はい、
シティガールズが好きになりましたもうね、これもう映像にお前どんだけ影響を受けてんねんって感じに思われてしまうかもしれないんですけど、僕がイメージしてたシティガールズ像とは、
どういうだ、
いや、あまりちょっとね、言葉にするのは、
あ、怒られちゃう、
怒られちゃうぐらいのになんかこ表現になっちゃうかもしれないんですけれども、はい、あ、なるほどなと、すごいやっぱ自分の考え方って男社会だったんだなっていうのをすごいこうまざまざと感じざるを得ない回でしたね。
ああ、
シティガールズの回はあまり大きな声で言っちゃいけないのかもしれないですけど、はい、まあ、JT が私たちのラップスタイルはプッシーラップよって言うじゃないですか、うん、なんかあ、プッシーラップって言うんだみたいな。
いや、別にこれあの急にあれですよ、この人たちが言ってるわけじゃなくて、
はい、
トリーナとかあの辺あたりからですからね。
うん、でもなんか思った以上に僕そのワードってなんか、
あ、流通あまりだから流通しなかったっていうのは、
そうなんですよね。なんかね、こうプッシーラップって言ったら、うん、あまりもしかしたら勘違いされるかもしれないから、
それだから多分そうなんでしょうね。だからそれ要するに通じる本当の意味が通じるようになったからなってから最近比較的言われるようになったのかもしれないですよね。
そうなんです。なのでその女性のエンパワーメントみたいなところがもうちゃんと確立したからこそ彼女たちもプッシーラップだぜってだよって言えるってことですよね、きっと。
まあ言ってるけどそれでもまだそんなには世の中的にはそれが出てるわけじゃないんだよね、うん、多分ね、うん、
なのでまあ過去にそのシティガールズの まあ、最近だとあのフィーチャリングアッシャーの曲とかもありましたけれども、はい、過去の曲を聴いて和訳見てみたりすると、はい、まあ、和訳してみたりすると、はい、まあ、とんでもないとんでもないこと歌ってんなこの二人はみたいなあるんですけれども、まあ、そこで何ですか、そこから自分がシティガールズのこの二人、ヤングマイアミと JT の人間性まで掘り下げようっていうところまでは、ま、なんかこう動機がまだ向かなかったみたいな、触診が動かないというか、そこでストップしてた。なので、
まあ、あ、すげえなっていう、うん、
こいつらすげえなみたいなっていう評価で終わってたものが、まあ、今回のそのラップキャビアのシティガールズの回を見たことによって、だいぶこうもうちょっと2、3歩、5歩、6歩ぐらい彼女たちに近づけたのかなっていう感じはしました。
すげえなっていうぐらいが普通のレベルまでいかないと通じないみたいなが現状だって。
そうですね、あそこのあそこってあそこじゃないですよあそこの彼女たちのなんていうんですか、いわゆるコミュニティみたいなところに、うん、なんかすぐジョインできるって感じしないじゃないですか、やっぱり。
いや、なんでジョインする
かって、なんか別にジョインしたいわけじゃないんですけども、
分かる、意味分かる、分かる、気持ちとかもね、
いわゆる一体感みたいな、
うん、あ、でもだってそういう風に、そういう人にはそんなに向けてないでしょ、もうその野郎に、まあ、向けてるんだろうけど、やっぱりその女の同性を介してのみたいな感じだと思うんだ、
ね。まあ、もちろんそういうことも、うん、ラップキャビアを見て分かったんですけれども、そのシティガールズっていう立ち位置がまたすごい自分の中ではすごいいいバランスだったのかなって思うんですよね。
まあ、それは
ヒップホップのその女性ラッパーの台頭っていうのは、うん、まあ、特にまあニッキー・ミナージュ以降、みんなやっぱソロじゃないですか、うん、カーリーもそうだし、はい、メーガンもそうですけど、やっぱあの2人で、しかも小さい頃からの幼馴染っていう、うん、あの2人が同じベクトルでショービズ界に乗り込んできてる、でプッシーラップっていうのが、うん、なんかまた非常にいい、自分の中で甘いだなっていうのがありました。
でもそれで思い出されるのは2人組、うん、まあ、3人組 DJ で3人ですけど、そのね、プシットっていう曲やってたソルトンペッパーも一応2人、
ね、そうですね、スピンデレラ抜きの
ラップの部分はね、
ソルトとペッパー正明さんはその実際にシティガールズ そのいわゆるその女性のセクシャリティの解放みたいなのが一つのテーマだったとは思うんですけれども、うん、正明さんはどんな感想？
いや、だからそれがここまで時代が来ないとそういう流れにならないのが、やっぱりそのすごい主語でかくしますけど、黒人女性の置かれてる立場っていうのが、すごいダメだったんだなっていう、いや、嫌なところに置かれてたんだなっていう、置かれているのかもしれないし置かれてたのかもしれないんですけど、うん、そういうのが分かりますよね。で、他の表現だったらすでにもう何十年も前にあるんですよね、他のジャンルっていうんですかね、
はい。
でもそれが、まあ、でも もちろんそのさっきもそのトリーナの話もしましたけど、
はい、
急にシティガールに来たわけじゃなくて、その間いろいろあったわけなんですけど、例えばそれは、はい、あのほらクルーの中で女の人が一人とかっていう、
まあ、こう言ってんっていう言葉がよくありましたからね。
そうですよね。だからそれはやっぱりあのポイントはその男の軍団の中にこう、そう、まさにこう言ってんっていうことで、大体だってヒップホップ その女性ラッパーの歴史って、最初はファンキー4プラスワンモアワンの MC シャーロックか、はい、MC シャーロックがいますけど、はい、それだってやっぱりファンキー4プラスワンですからね。まあでもそれはなんかプラスワン、本人はでもそれは否定的に捉えてなくて、
はい、
プラスワンっていうことであと一人いるんだなっていうところで、うん、女性が出てきて逆に注目っていうふうなことだったらしいけど、はい、ですけどね、マネージャーとのその話ではそういうふうにして納得してたみたいですけど、
はい、
いろいろなそういうのが流れがあり、なんだっけ、そのあ、そうか、その高一点ですね、
高
一点の場合はほら高一点でさらにそれを突き詰めると、そのクルーと一緒にお前は死ねるのかみたいな、ライドは大ビッチですよね。
あ、はい、
ライドは大ビッチ、90年代後半のそういう流れがあって、
はい、
だからそういうのはやっぱり自分、女の人個人じゃないんですよね、やっぱクルーがあったりとか、あとだからあれも実はあんまり、なんだろう、ビヨンセと JG とかのミー&マイ、ミー&あれマイガールフレンド、なんでしたっけ、はい、それでしたっけ、
はい、
あれもやっぱりそういう、まああれもまあまあラブソングっちゃラブソングな捉えればいいんでしょうけど、
はい、
やっぱりその男がいて女がいてみたいな、そういうことになってる るので、まあ、捉え方にもよるんでしょうけど、
はい、
だ今から見るとっていう言い方を言えばいいのかな。そうするとそういうになっちゃうので、
そうですよね、まあ、フリップモードスクワットのラーディがしかりってことですよね。
そうですね、だからそういうことじゃなくて、そのトリーナーあたりから別にそのクルーじゃん、クルーとかそういうことじゃなくて、ね、ラップやってみないって言われて やってっていう感じで始まったみたいなので、最初からそれで別にそれはトリックダディと2人で一緒ってわけではないので、
はい、
最初
から、まあ、ビジネスパートナーみたいな、
そうですね、完全にね、うん、だからそれでやって、あのあたりから一応表現としてはプシーラップっていう言い方が一応始まってはいるんですけどね、
うん、
あとだからあとなんだ、もっとマイナーなのだと、マグノリアショーティーとかっていうのが いるんですけど、多分最近ではドレイクのなんかサンプルされた曲があって、それで名前がもう一回来たと思うんですけど、それじゃなくて、はい、モンキーオンザディックっていうのがあるんですけど、
はい、
それがだから受け身じゃなくて乗っちゃえみたいな、そういうことですよね、
だから
ね、
うんうん
うんうん、っていうのも多分その同じ方は同じ頃なので、
はい、
そっちのなんか、ダンスとかに、結びつく南部のそういうヒップホップの方が今の流れみたいのに、まあ、この人たちもね、あのシティガールズもフロリダ、マイアミですもんね、
はい、うん、フロリダ州マイアミですね、うん、
やっぱり南部の方がどちらかというとそういうのが歴史的にあったのかなっていうのはありますよね、うん、そう考えると
やっぱこの数年もう10年近く経つのかもしれないですけど、フィメールラップの勢い、まあ、そのフィメールラップという言葉自体ナンセンスだって言われることも最近増えてきたんですけど、
いやもう自分とか全然もう前からそうで、なんでしかもその女性ラップって言えばいいのに、なんでそこだけ英語にして、しかも読み方をフィメールじゃなくてフィメールって間違って読んでて、女性バカにしてるじゃんっていうので、あれはいけないなっていうのは言い続けてる、一人で言い続けてるんですけど、別にねえ、別に女性ラップってもいいじゃんとか思うし、女の子ラップでも全然いいと思うんだけど、なんかフィメールラップってもう間違ってますよっていう、ね、
まあその女子ラップですよ、うん、女子ラップのこの何て言うんですか、凄まじい勢いがあるわけじゃないですか、
うん、
そこから女子的な強さを誇示する時代っていうのはすごい伝わってはきてるんですけれども、うん、このラップキャビアのシティガールズの回を、うん、まあ見られた方とかこれから見た方も感じる可能性があるのかなと思う部分として、うんうん、もちろんもっとセクシャリティの解放、別に女の子もっと自由になろうよ、うんうん、強くなろうよっていう風に鼓舞してくれる曲が売れるとか授業されるっていうのは全然いいことだと思うんですけど、うん、全ての女性がそうなったらどうするんだろうっていう不安とかもあったりしませんか？
あ、だからこれはあのこの多分中でも言ってたかもしれないんですけど、ほらそういうイメージがいると、そういうのをどんどんまたレーベルとかもあちこちからそういうのは出してくるので、
はい、
だからみんなそういうのに、その特にメインストリームで聞いてると、みんなそういう風になってきちゃって、これは困るなとか、スヌープとかジャーメン・デュプリとかがそういうの言って怒られてましたけど、
はい、
だからそれは怒られるけど、だってそれは自分ね、メディアのまま受け取っちゃってるからね、スヌープもジャーメン・デュプリだからそういうこと言って怒られちゃうんだけれども、だからそういうなんかそういう人たちばっかりいるわけじゃなくてね、もちろんそのフィメえ
フィフィメフィメ
ラップの場合は別っていうくくりで言った場合ね、例えばなんか自分のプレイリストとかはそのくくりにならない、そのなんでそのこんなにこう強くくるのみたいのじゃなく、逆にな方法言い方でアプローチで強く表現する人たちっていうのを、はい、拾ってはいますけれども、だから確かにいろんな人はいるんですけどね、ただその 見え方見せ方として、うん、あの全部がそうなっちゃったみたいに見えるし、女の人がやたら活躍してるっていう風に見えちゃう風にもあるんですね、見えちゃって頑張ってるって言い方はわざとらしい言い方ですけど、
はい、
頑張ってて、なんかいっぱい出てきてるねみたいな言い方になっちゃって、だそれいうことじゃなくて、それ見せ方であって、そうなんだよな、だそういう風に取られちゃっても困るなっていうのを思ってるでしょうね、こういう人たちはね。
からそのセクシャリティの解放っていうところで、スヌープの過去のインタビューとかで、
うん、
この女性がそこまで性を明け透けに語ると、なんかちょっとこう女性としての尊厳はどうなんだみたいなことを言ってる部分に対して、まあ、ジャーナリストの方が、うん、突然男性が女性が強くなったことに対して脅威に感じる、それは今までずっと支配下に置いてきたのに女性が優位に立とうとすることに対する恐怖だろうみたいなことを言ってるところがあったじゃないですか、
うん、
まさにそうなのかもしれないみたいな、
だからそれがヒップホップだけ聞いてたりとか、極端だけど言い方がヒップホップだけ聞いてたりとか黒人系のものだけ聞いてると、やっぱりそういう風になってしまってもおかしくないんですね。その例えばあの、ね、前回のやつを覆すわけじゃないけど、ギャングスターラップとかもうそういう ものですから、女の子ものとかっていうものに近いも扱いはありますから、
はい、
それの頭で来ちゃったら、それが自分が常識で来ててってなって場合にね、言うこと聞いてくれなきゃ困っちゃうっていう理屈にそれに基づくとなっちゃうので、
はい、
それだったらあれでしょう、スヌープみたいな人に人間に育っちゃうわけですよね、それは当然
ですよね、
はい、そこが問題だって気づかないといけないのと、あと他の表現、小説とか、あと白人のものとかでは別に、ね、性的な解放とか全然もう何十年も昔に起きてることなので、
はい、
だからそれがそのさっきこの、シティガールズの始まりで言いましたけれども、黒人女性の場合はそれが随分とこうね、辛い立場に置かれているんだなっていうのは、この今回のそのフィメールの人たちの盛り上がりで確認できちゃったかなっていうのはありますよね、逆に。
だすごいたくさん、あのシティガールズだけじゃなくて、メーガンもラプソディも、ラプソディは僕はそこの部類に入っているとは思ってはなかったんですけれども、また違う形でエンパワーメントをしているラッパーだとは思うんですけれども、まあやっぱこうシティガールズ以降ソロも、まあソロがメインだとは思うんですけど、そういったラッパーってすごい増えたように思うんですよね。ミュージックビデオだけ見ると、あれこれなんか見たことある描写だな、いやでもラッパーが違うみたいなものとか結構あったりするなって、
それが、ちょっとまだ見てないんですよね、第 5話目の、
はい、
声リレーの回になってるんですけども、
はい、
これがだからそこにまあつながるってはつながってるんですよね。あ、
そうなんですね。
この恋って名前がなんかね昭和っぽい感じの名字じゃないのこれね、違いますよね。
恋リレー、はい、
恋リレーの回はほらそういうやっぱりそのねセクシュアリティを前面に押し出すとかなると、そうするとやっぱりそのボディーラインとかっていうのがありますよ、
まあそうですね、
胸とお尻が大きいみたいなっていうので確実化って言っちゃいますけど、
はい、
そういうのがの波があって、それでイメージができちゃうわけです。今度はそれはそれでスヌープみたいにあのメディアのものをそのまま受け取って育ってきちゃう人だと、今度そのねシティガールズみたいなのがたくさん出てきちゃったってなって、そればっかり見るから、うんうん、
はい、
そういうのがもう女性ラッパーの形だと思っちゃう人が今度声リレー見ると、なんだこの人こんな背が小さくて痩せてるのっていう風になると、このその辺の問題をこれやってますよ、ここでは。
彼女はそれに対して言及してる。
だからそれのだからなんて言ったろう、英語で言うとボディシェーミングってなんだろう、体格いじりみたいな、日本語がいいんですか、
体格いじり、
みたいなことで、そこの問題をやってましたね、ここではね。
あ、じゃあ恋リレーがあのアルバムのアートワークで、あの股からこう顔を出してたやつって、あれはある意味こう揶揄してるってことなんですか、じゃあ彼女はそういったあの今の女性ラップの。
いや、そういうことじゃなくて、なんでそんなにその自分の体のことで言われなくちゃなんないのっていうことで落ち込むとか、あの鬱になってしまうとかっていうことですよね。これはだからそういうこの病んでる部分を特集っていう言い方は変な言い方なんですけど、
はい、
ものではありますよ。だってそのロディ・リッチは SNS で、まあ、でもこの声リレーだってね SNS でみんなにそういう風に、いじられるちゃうわけですから、でポロジーもメンタルヘルスの問題なので、
はい、
これはもう、6作品中5作品はやっぱりそのちょっとこのメンタルとかそっちの方につながってしまうっていうのはありますね。
確かにそうですよね、うん。
だロディ・リッチとかも、ね、ロディ・リッチはそのインターネットにでブレイクしてっていう、みんなだからそうか、基本的にそうなのかな。
そうですね、
そうですね。だみんなそのこの SNS 時代のヒップホップシーンみたいなことの全体の流れはありますよね。
そうです ね、なんか包括されてますよね、うん、SNS っていう一つの、まあ、フォーマットに。
で声リレーの場合、今度だからあれですよ、あのだからリゾートがいて声リレーがいるみたいな感じで幅が本当はあるんですけれども、やっぱり極端っていうのかな、だからそれで、ね、片方は太りすぎたの、片方は痩せすぎなのっていう話で、それでも音楽とは関係ないわけ
ね。確かにそうなんですよね。
そうなんだよね。だそれが難しいのは、そういう、ね、このシティガールズみたいなスタイルっていうのが果たして、だからこれは男の人の眼差しっていうか、その男の人が求めてるものなのか、女の人自身が求める体験なのかっていう問題も出てくるわけですよ。出てくるっていうか、ずっと潜んでるわけですよね、
うん、そうなんです。なのでそういういろんな角度からの見え方をすごい学ぶというか、
そうですよね、
知れる 映像だなって思いながら見てました。
だから声リレーのところだったら自分がこれも作るんだったらあのなんだっけブラジリアンバットリフティング、
あ、はい、
BBL BBL みたいなのを ここに入れて、うん、誰だっけラッパードリームドール、ドリームドールって言いますけど、
はい
は
い、
彼女は BBL を実際に、
まあ、推奨というか
推奨したのにその後はあれですよね、お尻を小さくする手術を4回ぐらいやってますよね、
はい、
だからそういうものとあと逆の人もいないですよね、自分の体がってことで別にそのリゾまではいかないんですけども、はい、そんなにだから恥ずかしがらないでお腹とか割れてなくても出して平気であのやってるラッパー女性ラッパーとかいますけれども、
はい、
だそういうものとかを出すとまたここも広がるのかなっていうのはありますね、これ、
まあ、そういった意味ではそのタイラー・ザ・クリエイターの回でもよく出てきてた多様性ですよね、その単一化しないシーンみたいな、
うん、そうですね、
こういったいろんなものが選択肢があるっていう、うん、でも世の中的にもう本当にそのシティガールズのようなそのセクシャリティの解放だけが女性ラッパーの魅力じゃないんだよっていうところですよね、要はもっと違うものがあっていろいろあるんだよっていう、
そうですね、そこまでちょっとこれは全部まだそこまで踏み込めてないんですよね、そんなにこの全体のどれを見てもそのリリックとかそのラッパーが作品の中で曲の中で言ってることっていうのはそんなにはこれそこまでいけてないんですよね、
うんうん、
だからそれはやっぱ難しいと思うんです、作るのがそういうのは、なので逆に言うと見やすいっていうのはありますよね、う
ん、確かに、
だからそれ気になった人はここからこれを見て曲を聴いてみると、繋がってるか、まあ、繋がってないくてイメージだけの人なのかっていうのがこれを見ると分かるので、
はい、
そうですね、
まあ、本当にあっちゅう間に終わる
6
つのエピソードですからね、
うん、で、あと6番目のライム&パニッシュメントは前ここでラップバンディット R でも特集したヤングサグとかの問題ですよね、
ギャンナですね、
それをが中心になってますよね、
はい、
まあ、次はジャック・ハーローとかが出てくる最初の予定であったので、
はい、
まあ、そうすれば大体何をやるかは皆さん想像しましたよねっていうその通りだと思うんですけどね、だそこをどうアプローチをエミネムとかとどう違うアプローチで来るかっていうことですね、という感じでちょっとね、なんかざっと後半はざっと、お話しして終わってしまいましたけれども、
いやでもいろいろ問題は山積されているんだなっていう、
そうですね、だからこれを見るとまたいろいろ別のそういうトピックとか問題点がこの裏にはあるのじゃないかとか、あとこのここで特集している先には、まあ、あとはもともと問題があったんじゃないかとかっていうのもそのヒップホップ的な流れで 見たり気づいたりすることができると思いますので、
はい、まあ、そう感じました僕も、
ね、見られる方は見てくださいっていう感じですね、
は
い、
でね、ぜひあのご覧になった方はね番組にこう俺はこう思った私はこう思ったっていうねこう感想メールとかを送っていただけると嬉しいですね、
だからねこのシティガールズと恋リレーのが基本的に中心に後半はなっていますけれども、
はい、
いやあんたらそれは違うでしょっていう意見があれば、
まあ、そうですよね、ぜひそういったもう議論することが大事ですから、
そうなんです
ね、はい
はい、ということで今回は、ラップキャビアヒップホップシーン最前線を取り上げました、
はい
はい、最後までどうもありがとうございました。